皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス RT です。2026年5月4日付のマス RT カテゴリから厳選した6本の論文をお届けします。1本目はレイチェル・チェンさんによる The Dual Canonical Basis in the Spin Representation via the Temporary Leave Algebra Temporary Leave 代数を用いたスピン表現における相対標準規定です。この論文では代数や幾何学、そして物理学でもとても重要な役割を持つスピン表現とその相対標準規定について研究しています。ルスティグさんが定義したこの規定は実は具体的に計算するのがめちゃくちゃ難しいことで有名なんです。そこで著者はテンパーリーリーブ代数という交差しない線で結ばれた図形を使ったアプローチを導入しました。なんとこの図形的な規定と相対標準規定の間に1対1の対応があることを突き止めたんです。これによりこれまで複雑だった機能的な構成がぐっとシンプルになりました。特に規定の要素を計算するための非機能的な具体式を導き出したのはかなり画期的な成果だと思います。またヘッケ代数を用いることで標準規定と相対標準規定の相対性をより効率的に証明しています。2本目は mas.co からのクロス投稿でイゴール・スブヤトニーさんによる On the Action of Vendor Knuth Generators of Cactus Group on the Set of Short Semi スタンダードヤングタブロー短い半標準ヤングタブローの集合に対するカクタス群のベンダークヌース生成庫の作用についてです。この論文では短い半標準ヤングタブローという最初の2列の長さが制限された特別なタブローに対するカクタス群の作用を具体的に計算する方法を提案しています。もともと半標準ヤングタブローにはベンダークヌース対応という作用がありますが実はこれを使うとせっかくの短さが失われてしまうことがあるんですね。そこをどう解決するかがこの研究のポイントです。著者はスピノル結晶やハウエ相対性といった高度な道具を駆使してこの作用を組み合わせ論的なモデルに落とし込みました。特にベンダークヌース生成庫という概念を導入することで計算をかなりシンプルにしています。結果として作用を3つのケースに分類して明快に記述することに成功しました。3本目は mas.at からのクロス投稿でアレクサンダー・クーパーズさん、エゼキエル・レマンさん、キャリー・マルキウィッチさん、ジェレミー・ミラーさん、ロビン・ジェイス・ロカさんによるシザース・オートモフィズム・グラップス2、ソロモン・ティッツ・テオレムズ、ハサミ自己同型群第2部、ソロモン・ティッツ・定理です。この論文ではユークリッド幾何学や双極幾何学、そして球面幾何学における即地的部分空間の集まりについてソロモン・ティッツ定理の変種を証明しています。具体的には点や長平面によって生成された部分空間から作られるティッツ複体が球面のウェッジ輪と同値であることを明らかにしました。もともとソロモン・ティッツ定理は有限次元ベクトル空間の部分空間の構造を記述するものですが著者たちはこれを多面体を切り張りして考えるハサミ合同の理論へと拡張しようとしています。多面体の切り張りを考えるなんてなんだかパズルのようでワクワクしますね。研究では点によって生成される場合と長平面の交わりによって生成される場合の2つの条件を分析しています。4本目は mas.dg からのクロス投稿で宮地宗人さんによる A ジオメトリックインタープレテーションオブジェネラリズドハーウィッツラドンナンバーズディファインドバイカンナカ登場カンナカと東によって定義された一般化されたフルビッツラドン数の幾何学的解釈です。この論文はこれまで表現論の枠組みで語られていた数という概念を幾何学という視点から捉え直そうという非常に挑戦的な試みです。もともとフルビッツラドン数というものは球面上にどれだけ線形独立なベクトル場を配置できるかという問題に関連した代数的な普遍量でした。 これを神中さんと東さんが実還元的リー代数を使って一般化し、2つの数であるローとロープライムを定義したのですが、著者の宮地さんはこれを G 多様体とアフィン接続という幾何学的な道具を使って再定義しました。具体的には多様体上の基本ベクトル場の性質に基づいてロー G とロープライム G という2つの自然数を導入しています。驚くべきは、特定の条件下でこれらの幾何学的な数が元々の表現論的な数と完全に一致することを証明した点です。5本目はマス SG からのクロス投稿で、ヤン・キレキリさんによるカーブスオンサーフィス&モズリオブアッソキアチベアルゲブラス、曲面上の曲線と結合代数のモジュライです。この研究では穴の開いた曲面の中に円を侵視させた時、その曲線が持つ A 無限大代数という構造を具体的に計算する方法を提案しています。具体的には曲線をたどった時の二重点の記録である符号付きガウスワードや曲線が囲む多角形を使って計算します。実際に自己交差が3回までの侵視について A 無限O 積みを完全に決定するという徹底した計算が行われていますね。特に驚くべきは、代数的に閉じた対上の4次元以下の結合代数はたった一つを除いて全てある相対不可夜圏におけるラグランジュ侵視の自己順同型代数として実現できることを証明した点です。ほとんど全ての低次元の結合代数がこのような幾何学的な設定から自然に現れるというのは、代数と幾何が結びついた非常にエキサイティングな結果だと思います。最後はマス RA からのクロス投稿で、ケン・A・ブラウンさんによるレポートオン AS ゴレンスタイン HOPF アルゲブラス AS ゴレンスタインホップ代数に関する報告です。この論文は全てのネーター代数的なホップ代数が有限の単斜次元を持ち AS ゴレンスタインであるといった優れたホモロジー的性質を備えているかというブラウン・グッド R 予想についてまとめたものです。この問いは30年もの間未解決のままでした。著者はフィルタ付き、時数付き分析などの手法を使い、さまざまなホップ代数のクラスを調査しています。その結果、多項式高等式を満たすアフィンネーターホップ代数や有限次元リー代数の崩落代数、さらには多感的有限群の群代数など、多くのケースでこの予想が成り立つことを明らかにしました。特に興味深いのは、AS ゴレンスタインなネーターホップ代数では、対アンチポデが必ず全単斜になるという点です。相対標準規定やテンパーリーリーブ代数から、反標準ヤングタブロー、ソロモンティッツテーリ、フルビッツラドン数、そしてホップ代数まで、非常に濃い内容でお届けしました。知的好奇心を刺激される時間となりましたね。それでは、また次回お会いしましょう。